それでは本日の聖書箇所を拝読します。本日はヨハネの福音書11章1節から16節までです。新約聖書ヨハネの福音書11章1節から16節までです。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死んで終わるものではなく、神の栄光のためのものなのです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹ラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日留まられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにするしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるではないか、ありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているならば助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものであったと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせてせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところに行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。以上の箇所より、広川先生より、友は眠っていると題しまして説教いただきます。
おはようございます。雪が舞う寒い日が続いておりますけれども、1週間、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。皆様の健康が守られ、健やかに歩んでいかれますようにお祈りをいたします。それで一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。先週1週間、一人一人の兄弟姉妹とともにイエス・キリストが歩み、守り、導いてくださったことを覚えてありがとうございます。今日私たちは、あなたを崇めるためにこの礼拝の場に集ってまいりました。一人一人、疲れや、また弱さ、心の傷、重荷、さまざまなものを抱えてこの場に集っています。主イエスキリストがそれらの重荷を 担ってくださいます。イエス様のところに重荷を下ろし、疲れを下ろし、そして新たなる神様からの力をいただいて、今日から始まる新しい週も使わされたところでキリストを証しすることができるように導いてください。しばらく聖書の御言葉から教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様ご自身がお与えくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた、ヨハネの福音書11章の1節から16節までを見てまいりたいと思います。イスラエルの都はエルサレムです。エルサレムの町はですね、標高約800メーターぐらいのですね、山の一番頂のあたりにございます。そのエルサレムの町からですね、東側の方に、少し行ったところ、3キロぐらいですね、行ったところに、ベタニアという、まあ、小さな村と言っていいでしょうね、がございました。今も観光地の一つになっておりまして、そこにはですね、ラザロの墓っていうのがございます。このベタニア村にですね、マルタ、マリア、そしてラザロという3人の兄弟が住んでおりました。先ほど読んでいただいた5節にはですね、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとありますように、イエス様はですね、この3人の兄弟たちを以前からご存知でありまして、とても親しくされておりました。そして愛していらっしゃったということが伺われます。ところがですね、今日のこの記事を見ますとですね、この時にラザロはですね、病気でしかも死にかかっていたという状況でした。この時にですね、イエス様は具体的にどの場所にいらっしゃったのかは聖書に書いていないのではっきり分かりませんけれども、ベタニアからですね、少しこう離れた場所にいらっしゃったようですね。でそのイエス様のところにですね、この兄弟たちからですね、使いの者がやってまいりまして、ラザロが病気であるということを知らせました。けれどもですね、イエス様はすぐにラザロのところに行こうとはしませんでした。イエス様はこの病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです、それによって神の子が栄光を受けることになりますと言われました。イエス様はラザロたち兄弟を愛されていたというのに、病気で死にそうだということを聞いても何もしない、動かない、普通は興味がない、すなわち愛はないというのが普通の、まあ、理解のだろうと思うんですね。大変だ、じゃあというふうにはイエス様は動いていらっしゃらないんですね。イエス様はですね、知らせを聞いてもなお2日間じっと動かないでいらっしゃいました。そして2日後にですね、ようやくですね、イエス様がこう11節、私たちの友ラザロは眠ってしまいました、私は彼を起こしに行きますと言われ、ベタニアに、この向かって、行かれました。 神様でいらっしゃり、そして全てのことをですね、ご存知でいらっしゃるイエス様は、この時にすでにラザロが死んでいるということを知っていらっしゃいました。しかしイエス様を信じて歩む人というのは、死から命に移されています。信じた時からですね、私たちの中には永遠の命が与えられています。教皇にいらっしゃる皆さんもですね、すでに永遠に生きることのできる命を持っていらっしゃいます。ですからイエス様はラザロが肉体的には死んでいても、私たちの友ラザロは眠ってしまいましたというふうにおっしゃいました。パウロもキリスト者については死という言葉を使っていません。やはり眠っているという表現を使います。それに対して死という言葉がはっきりと使われているのは、イエス様の十字架上での死については明確に死んだという言葉をお使いな使ってますね。この前のですね、章の10章にはですね、31節でこの宮清めの祭りの時に、ユダヤ人たちがイエス様を石打ちで、大きなですね、石の塊を投げつけて処刑するというこの石打ちの刑でですね、殺そうといたしました。そのためにですね、イエス様がエルサレムに近づいていくということをとても心配をしました。弟子たちがですね、先生、この間、ついこの間のことですよ、ユダヤ人があなたをね、石打ちにしようとしたのに、またのこのこ出かけていらっしゃるんですか、危ないでしょう、やめましょう、というふうに、まあ、この心配から言いました。さらにですね、この16節をご覧いただきますと、デドモと呼ばれるトマスはですね、仲間の弟子たちにですね、イエス様があえて殺されるかもしれないけれども、あえてですね、エルサレムに出かけていこうという意思がはっきりしているというのを見てですね、16節のところで、私たちも行ってですね、イエス様と一緒に死のうではないかと、イエス様と一緒にですね、エルサレムで殉教の死を遂げようと、大変勇ましい言葉を口にいたしました。まあ、この時トマスはですね、イエス様の語られた言葉の意味が本当にはよく分かっていなかったということになります。このようなですね、弟子たちに対してイエス様が9節で、昼間は12時間あるではありませんか、誰でも昼間歩けばつまずくことはありません、この世の光を見ているからです、しかし夜歩けばつまずきます、その人のうちに光がないからです、というふうに語られています。まあ、当たり前といえば当たり前のことをおっしゃっているんですが、このですね、昼間の12時間というのはどういう意味でイエス様がここで語られているかというと、天の父なる神様がこの地にイエス様をお使わしになりました。でもそれは期間が決まっていました。イエス様がこの地上にですね、人となって来られて、そして福音を人々に述べ伝えていく期間、まあ、これが約3年間ですけれども、この地上での期間を意味します。でその間はですね、イエス様のおっしゃりたいことは何かというと、そのイエス様が福音を述べ伝えるために定められている期間は、 イエス様の身に危険が及ぶようなことはない。だからこの時エルサレムに行っても心配ないですよということを弟子たちに伝えたかったようです。イエス様がラザロの病気をすぐに癒そうとはされず、彼がですね完全に死んでいると思われる時まで待たれたのはですね、弟子たちにイエス様の罪の結果である死を打ち破る力があるということを知ってほしいと、そう願っておられたからです。だからこそですね、イエス様はラザロが死んだ時にですね、15節をご覧いただきますと、ラザロは死にました、あなた方のために、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます、さあ彼のところへ行きましょうと弟子たちに告げられました。ラザロが亡くなってから4日間、当然ラザロの遺体は腐敗が進んでいたはずです。しかしイエス様はそのもう傷んだ遺体を死の中からよみがえらせていく、そういう力を持っていらっしゃるということです。また信じる者に朽ちることのない永遠の命へとよみがえらせることがイエス様はおできになります。このようにしてイエス様が永遠の命を与えてくださる方であると弟子たちが知ることによってですね、弟子たちをさらに深い信仰へと導こうとされたということです。まあこれはイエス様の側の事情になりますけれども、ラザロという自分のですね、自分たちの大切な兄弟を失ったマルタ、マリアにとってはですね、とてもつらい経験をさせられることになりました。二人はですね、ラザロが病気になった時にイエス様の使いを、イエス様のところへですね、使いを送って、主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですと知らせました。なぜ知らせたのか、それはすぐにイエス様に来てほしいからです。そしてもしかしたらこのままね、ラザロは死んでしまうんじゃないか、そういう心配の中でですね、イエス様に早く来ていただいてラザロの病気を治してほしいという差し迫った願いを持っていたわけです。けれどもイエス様はですね、なんとラザロが死ぬのを待っていたんです。で、あ、死んだ、じゃあ参りましょうというふうにされたわけです。しかしそれは決してですね、この二人の姉妹たちの願いを完全にスルーしたり、あるいは聞く気がなかった、興味もなかった、愛も気を寄せたということではありません。イエス様という方は私たち人間の生もそして死も司っておられ、そして死者にも命を与えることがおできになるという方であることをマルタ、そして マリアによく知ってもらうためでした。私たちの人生には願った通りにいかないことが多々あります。この二人の姉妹たちのようにですね、切実な願いがありました。でも聞かれなかった。願いが叶わず失望落胆するということの方が私たちの人生には多いかもしれません。しかしどのような状況になっても、また全くですね、自分たちの願いがまるで聞かれていないかのように異なった結果であったとしても、そこに必ず神様の栄光が現れるために、あなたは私にとって最善のことがなされてまいります。ご自分の子供を亡くされてですね、神様に対して反抗的な気持ちを持っておられたあるお母さんがいました。ある日この母親がですね、野原を歩いておりました。そうするとですね、羊の群れの一団と出会いました。ちょうどその時にですね、羊飼いは羊たちを次の牧草地に移動させるために、細いですね、この橋をですね、羊たちに渡らせようとしてたんです。ところがですね、羊たちの方はですね、その橋の上、木の板ですね、これに足を乗せるとですね、橋がぐらぐらとこうちょっと動くんです。でも怖がってですね、もう橋を渡ろうとしないんです。でもうとにかくその手前でですね、右往左往するだけなんです。そこでですね、言うことを聞いてくれない羊たち、どうしようかと思った羊飼いはですね、はたと思いついてですね、母親である羊のそばにですね、寄り添っている子羊一匹をですね、さっと抱きかかえて肩に乗せて、さささっと橋を渡ってしまいました。そして隣の牧草の上にですね、子羊を置きました。するとどうしたか、この母親の羊はですね、声を上げてタッタッタッタッとですね、急いで橋を渡りました。これを見た他の羊たちも皆その橋を渡っていきました。でこのですね、羊たちの光景を見ていた、お母さん、これは神様からの私へのメッセージだということに気がつきました。これまでですね、良い羊飼いでいらっしゃるイエス様が彼女に、私のもとに来なさいと招いておられましたけれども、自分の子供をですね、助けてくれなかった神様には従わないと、心を固くなにしていました。ところがですね、羊飼いが渡ろうとしない羊たちのために一匹の子羊を抱えて連れて行った。その姿を見てですね、イエス様は彼女の幼い子供を取り上げて、 向こう側へ安全に運んでくれたということが分かったんです。彼女はですね、幼い子供を亡くすという大変つらい体験を通して、その生涯に神様の栄光が表されるという経験をしていきました。彼女はその後ですね、イエス様を受け入れて、そしてイエス様の証しをする人に変えられていきました。私たちは自分では理解できないような出来事を経験する時があります。その時にですね、どうしてこうなったんだろうかとあれこれと分析をしたり、そして自分自身の知恵でですね、何とかしようと動くのではなく、まずは全てのことを支配して、そして導いておられる主イエス様を思い起こして、そしてイエス様という方はいつでもどんな時にも共にいらっしゃいます。そして私たちがですね、自分の経験や力や知恵の中で生きていくのではなく、イエス様の光の中で生きていく時に平安のうちに歩むことができるんだということです。私たちはそのことを覚えてですね、今週も主にあって置かれたところで励んでまいりましょう。お祈りいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちの人生のさまざまな出来事に出会ってまいりますけれども、しかしその出来事、私たちには理解できないようなことであったり、あるいは願いを裏切られるようなことであったとしても、なおそこに神様の栄光が、神様の素晴らしさが、イエス様の御業が必ず表されていくことを信じて歩んでいくことができるように、私たち一人一人を導いてください。病を得ている方々の上に今日も癒しの御手を置いてくださり、癒し健やかにしてください。試練の中にある方を励まし助けてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。